週一ラジオ。
いやしかしですね、暑くなってきちゃいまして、皆さんバテてないですかね。私はですね、まあちょっと前にブログで書きましたけれども、部屋がですね非常に風通しが悪く、全開にどの窓もしてもですね、全くと言ってほど風が通らないわけですよね。なのでしょうがないんで、扇風機を使うわけですけども、それでもね、夏始まってすぐぐらいはまだ、夏っぽい日差しが出ててね、夏っぽい日差しが出てた夏の最初の頃は、これはクーラーもなきゃダメかなと思ってたんですけども、しばらくですね、関東の方もちろん同じ環境だと思うんですけど、こう日がバーッと照るってよりもちょっとこうね、曇り空の続くような毎日がありましてですね、なんとかいけてるなと。で、今年節電ということでね、エアコンつけなくても、扇風機で乗り切れそうな感じではありましたが、ここ何日間はですね、また記録的な猛暑という日がやってまいりまして、もうねニュースなんかであちらこちらでですね、何度記録しましたなんていう、またあのニュースを見るとですね、より暑くなってきたりしますよね、あれね。そういうのは煽ってもいるんでしょうけども、私もここ何日間は、節電意識はもちろんありますけども、エアコンをね部屋にいるときは、ちょっと使わせていただいております。それはね、できるだけ短い時間で済まそうとは思うんですけど、なんつって風通しの悪い部屋ですので、日が陰ってきてからね窓を開けると、きっと風の通るお家はですね、それで十分夏を乗り切れそうになるんだと思うんですけども、今の私のお部屋では 100% 無理でございますので、今ね、その節電というふうに言われてますけども、それを意識するがあまりお家で熱中症になってしまうという方も結構多いみたいでですね、私なんかは、何度も言うようですが、一人で住んでおりますので、別にこれ誰か一緒に住んでくれと言ってるわけじゃないですよ、状況をお伝えしてるだけですけども、私一人で住んでおりますので、もしそういうことになった場合はですね、結構な時間経たないと、あれうっさいないよみたいなことにならないわけですよね。下手したらもう連休とかであればね、何にも仕事などがない時であったら、気づかれないですよね。怖いですね、これはこれで。私ぐらいの年齢の一人暮らしの人もたくさんいると思いますが、やっぱりもっと怖いのはね、今高齢化ですから、もう70歳80歳を超えてお一人で住まわれてる方っていうのもたくさんいると思うんですよね。なので皆さん聞いている中で、親戚だったりご近所の方だったりね、行ってみて大丈夫だったらね、大丈夫ですかで笑って済む話ですから、ぜひぜひ皆さんでね協力して、助け合っていかないと、本当にね、温暖化というのもありますけど、あまりにここね何年かの夏は暑すぎるんでね、健康成人でもやばいぐらいですから、皆さん本当に熱中症気をつけていただきたいというふうに思いますけれども、でもね、それでも毎日毎日朝も早くからですね、私今まではねずっと、まず起きたら BS の大リーグ中継というのを見てるというか、つけるのが日課になっておりましてね、そこで今でも活躍してます日本人選手、イチロー選手だったり松井秀喜選手だったりのですね活躍を見てるわけなんですけども、ここ1週間ぐらいはですねすぐ NHK に回させていただきまして、高校野球はみんな元気ですね、本当に。気がつけば選手たちの私倍ぐらい生きてるわけですから、老けたもんですよ本当に、気持ちばっかりは高校生みたいな気分でいますけどね、それなりに年齢を重ねてきましたけども、その高校野球を見てると、私毎年思ってますし毎年言ってるような気がしますけど、やってみたかったなと正直、甲子園出てきてるチームというのは全部強いチーム、その地方大会を ずっと連勝で来てるチームですから、まあ、それはそれは強くて当たり前なんですけど、なんかこうね、そんなに有名じゃないチームのエースとかになってですね、地方大会でも強豪を2つぐらい倒してですね、ちょっと話題になれば、私なんて名字うつって言いますからね、うつが投げるとか、ね、いや違う、私は今ダジャレを言ったわけじゃなくて、新聞の記事ってそういうの多いですから、すごく。なのでなんかそういうのでこう使いやすいっていうんですかね、なんか話題になりやすいんじゃないかなと、まあ、勝手に思ってるわけですけども、まあだからいつもこう高校野球見てるとね、いいなと思いながらも見ちゃうわけですよ。で、野球って本当にね、プロの試合でもそうなんですけど、一球によって状況がガラッと変わることっていうのは多々あるんですよ。まあ、それがですね、まあ、見てる方はもちろんね、ご存知だと思いますが、高校野球っていうのはですね、もっと強いんですよね、その一球に対する、まあ、なんでしょうね、一試合における変化というんですかね、それはそのボールがヒットになったとか、ホームランになったとか、そういうことももちろんなんですけど、単なる内野ゴロとかね、外野フライとか、そういうことによっても何が起こるかわからないっていう、その取るまでね、アウトっていう場面を見ないとですね、ちょっとこう安心できないような、みんなが下手ということじゃなくてね、いろんなことが起こりうる空気というのが甲子園というのはあるんですよね。なんかで、なんか例えばね、もう3点差ぐらいで普通9回、まあ、9回っていうのがね、一応野球では最終回なんですよ。で、その3点差あったら、そこの回で3点取らなければ負けじゃない負けになっちゃうんですよね。で、まあ、プロ野球っていうのは、まあ、投げる方もプロですからね、そう簡単に1イニング3点とかはまあ取れないわけですよ。そうなんですけど、ただ高校野球というのはね、本当に取れちゃうんですよね。で、なんかそういう空気が、なんか試合がいつでも動くんだぞっていう空気が常にありまして、まあ5点6点離れていてもですね、もう全然わからない、1人があったら本当にわからないっていうような、そこが一つのね、まあ面白さでもあると思うんですけど、私常々ね、前から言ってるんですよ。それは高校生が、まあ、1回負けたら終わりという中でやっている緊張感ももちろん大いにあると思うんですけど、それ以上にですね、その見ている側、もちろんその観客席ね、その高校の生徒さんたちもそうですけど、こうテレビ見てる側もですね、何か起こるんじゃないかという、そういう気持ちを持って見ちゃうと思うんですね。どっちにしても、起こるにしても起こんないにしても、何か起こりそうだなと思ってみんなが見ると。で、そうすると、まあ見てる人数っていうのは、もうそれこそ、ね、球場だけでも何万人といるわけですから、テレビで見てる人入れたら何十万人、下手したら100万人単位でいる可能性もあります。で、そういう人たちがですね、この回なんかすんなり終わらなそうだなとみんなが思うことによってですね、なんかそういう力がぐわーっと甲子園に集まってきて、実際なんか起こっちゃうっていうね、そういうところというのはね、多分あると思うんですよね。負けたらおしまいなわけですから、もちろんその高校の生徒さんたち、応援に行ってる人たちなんかね、頼むから奇跡が起きてくれと、そういう状況で見てるわけですよ。ただまあプロの世界になってくると、まあ見てる側も、まあ今日はもうしょうがないと、明日頑張ってもらいたいみたいなことで、まあ言葉悪いですけど、ちょっともう諦めで見てたりすることって結構あるんですよ。まあ5万人いたら3点差9回ですよね。本当にひっくり返せるって心から思う人っていうのは、まあ何百人程度だと思いますよ。逆に言うと、プロ野球の世界でそんなのね、真面目に毎試合信じてるっていうのはなかなかしんどいわけですよね。まあ、そういうことってめったにないんで。ただ高校野球に関しては、みんなが頼むからひっくり返してくれと、ね、特に母校の人たちは思っているし、まあ、守っている側の、まあ、応援席の方も3点あるけど大丈夫だよなっていうような感じで見てるような気がするわけですよ。私の主観大いにありますよ、これね。で、まあそういう気持ちがどんどんこう重なっていって、結果いろんなことが起こると、最後のアウトというゲームセットというところまでわからないという、それがね、一つの大きな魅力だと思うんですけど、まあ結局私が何が言いたいかということですね。 日々の生活の中でもですよ、現実的な問題もそうなんですけど、この電車に乗れる乗れないとかね、そうじゃなくてですね、まあ私なんかもそうですが、その音楽でご飯をね食べさせてもらいたいとか、まあこれを聞いてる方たちの中でもね、実はもう随分大人になってきたけどあれがやりたいんだとか、でも、まあ、きっとダメだろうなとかね、どうしてもまあ思っちゃうんですよ人って。まあ、現実的に考えたら実際は本当に難しいことなのかもしれないと。ただですよ、いけるんだと強く思うことでですね、それが本当にそっちへ転がっていくという可能性は十分にあり得ると。ただまあそれを自分で疑ってしまうとそこでストップしてしまうと。なんかね、高校野球を見てると本当に強くそう思うんですよね。いや、それはね、なんて言うんでしょうね、ちょっと前に世界水泳やっていた、北島康介選手いますよね。あの方がなんかこう練習をするときにね、イメージトレーニングというのをもう正式なトレーニングとして、取り入れてるみたいで、どういうことかというとですね、もう泳ぐ前に1位でゴールしてガッツポーズをしている自分をイメージすると。でそれができたらスタート切ると、練習の時にね。でそこへ向かって泳いでいくような形と、ちょっと前にもねありました、モーグルの上村愛子選手が、練習でもやっぱりそういうのをやるって言ってましたね。1位でというか、まあ、いいタイムでゴールしてやったーってやってる自分を想像すると。私ね、実はまあこの話ずいぶん前から聞いてましたので、ある時ね、自分がですね、わかんないです、何のオーディションかよくわからないですけど、結構な大きな会場で最終審査に私が何人か残って、で最後それではグランプリの発表ですってなって、ドラムロールがトゥルーってなってですね、で昔で言うね、ザ・ベスト10のライトみたいな、ちょっとね、平成生まれの子ってきっとわかんないと思うんですけど、真っ暗の中でこう白いスポットライトがね5、6個ぐるぐるぐるぐるって回って、エントリーナンバー何番ってなった瞬間に、その人のところにそのスポットライトが全部バーンって当たるというようなね、そのステージ上を自分でイメージして、エントリーナンバー3番宇津雄一さんですって言われて、スパーってそのライトが当たって、ありがとうございますって、もうお客さんもうわーってなってですね、で司会の方が、宇津さんどうですか、本当にグランプリになりましたおめでとうございますって言われた後、いや本当にって言いながら、ちょっと感動するイメージまでね自分でやってたらですね、本気でちょっとうるうるしてしまいました一人で。あれね、まあ私の勝手な妄想なんですけど、あれねちょっと想像の枠を超えてましたよね。あれね、もしかしたら現実どっかでそういうことになるんじゃないかなと思ってるんですけど、そうなった時に皆さんにね、また何かの場でご報告させていただこうと思いますが、とにかくイマジネーション大事だよと、ということでございます。長かったですね、遅くなりましたが、今週は3週目ということで、いつもだったらカーリーが登場する週でございますけれども、カーリーはですね長崎の方に帰省中でございまして、はい、帰省中って虫じゃないですよ、まあ、お盆の時期もあってね、実家の方に帰られておりますので、今回も私ね、先週有香ちゃんが来れなかったということで、先週も一人でやらせていただいたんですけども、今週もお一人で、で有香ちゃんね、なんとかね来週あたり出てもらいたいなというふうに思ってるんですけども、もう1週間ちょっと危なかった、もう1週間私一人で、ラジオやらせていただきますので、皆さんお付き合いの方ねよろしくお願いしたいなというふうに思います。それでは今週の1曲目ですね、まあ、今夏真っ盛りということで、久しぶりに私が前にやっていたユニットプライベートパスワードの歌から、まあ、この時期にぴったりの歌、遠いお出かけという曲を聴いてください。
驚く君
さて、まあ、一曲ね聴いていただきまして、今週もですね、まあ、一人でやらせていただくということになりまして、まあね、あのお話ししたいことというのはですね、まあ、こうやって一人で、ね、やらなくなってからですね、なかなかゆっくりこうして話すことがありませんでしたので、たっぷりあるんですけど、この間ね、お友達の家にね、ちょっとまあみんなでお泊まりをすることになりまして、まあお泊まりって言ってもですね、みんなでちょっとこう一人暮らしの人がね多いんでね、まあちょっと質素な夕飯を食べてるグループでみんな集まってワイワイ食べようじゃないかとちょっと感じ食べようじゃないかとというまあお話ですよね、でですね、まあ、そこでご飯を食べるとなったんですけど、まあ、夏ですからあんまりそうは言ってもですね、みんな食欲もないもんで、まあ、そうめんですねともう料理とは呼ばないですけどね、そうめんっていうのはもう茹でたら終わりですから。でみんなであの深夜でもやってるね100円ショップみたいなの今ありますから、そこへ行ってですね、まあ、そうめん買ってつゆ買って、今はあの冷凍のネギがですね、もう切ってある冷凍のネギと、あと生姜と、あとみんな大体何入れますかね、その時はあとね海苔とか入れてましたけど、まあ余談ですけど、私ねあの生姜あんまり好きじゃないんですよ。あの生姜焼きのそのお肉は好きですよ。あとね紅生姜も大丈夫なんですけど、生姜自体があるとちょっとそれはあんまり食べないね、なんだかよくわかんないですけどね。で、なのでそのおろし生姜みたいのも私はそのそうめん食べるときに入れたことはほとんどなかったんですけど、今回ですね、まあそのみんなが買うからね、おろし生姜というのを買ってったので、じゃあ入れてみようかなと思ったら美味しいのね、あれね今更ながらですけど、はい、まあまあそれでみんなで、そうめんを食べましょうってことになって、まあほんと茹でるだけです。茹でて、まあそれそうめんつゆでね食べる、なんでしょうねあれ、ものすごい美味しいですよね、何回食べても。で氷いっぱい浮かべてね、まあまあ夜とはいえ暑いですから、ちょっとまあクーラー効かしたりなんかしてですね、でその途中で、まあ、ちょうどもう夜中までやってるスーパーの、閉店間際でね、なんかお惣菜が半額になったりお寿司が半額になってたりで、で4人ぐらいで行きましたので、まあ、4人で割れば安いわなんつって、まあそういうのも買っていたりなんかして、まあ食べたわけですよ。でまあ、言いたいのは別にこの話じゃなくてですね、でその後まあみんなでちょっとお酒も入りまして、ワイワイ喋って、何時だったかな、2時か3時ぐらいですか、もう夜中ね、まあ、寝ればいいんですけど、みんなも久しぶりでねお泊まり会ということなので、もうちょっとなんかこうワイワイしたいと。ところがまあね、お隣近所のこともありますから、あんまりこうねワーワーはできないじゃないですか。なのでじゃあどうしようとなったらですね、その中の一人がですね、いやYouTube とかにね今結構怖い動画がありますから、ちょっとみんなで見ませんかみたいな、まあ言っても私ねそういうの大の苦手なんですよ。苦手っていうのは想像力が豊かすぎてですね、一回そういうの見てしまうと、もうすごい想像の、まあ、種になってしまうわけですよ。で一人で住んでるわけですから、みんなで見てるうちはいいですよ。だけどそのままどっかね、また一人で帰って、扉を開ける時もそうだし、もう夜中暗くね寝る時はしたりするわけですから、そうなると怖いじゃないですか。だからあんまり自分ではそんな動画もちろん見ないし、まあテレビとかで多少やってればね、まあ、怖い話ぐらいは聞きますけど、映像はやっぱりね一人暮らしで見ると怖いじゃないですかね。だから見ないんですけど、まあみんなでいるし、まあ、怖いくせにちょっと興味はあるはあるんですよ。ということでですね、まあ夜中からじゃあそれ見ましょうということで、まあ、せっかくだから電気消してなんつってね、まあ、もうノリは大学生ですよね完全に。でそこで、まあ、見たんですよ。でそれがね、まあ、なかなかしっかりした怖さだね、まあ、みんなで見てるからいいけどもみたいな、なかなか怖いんですけど、まあでも今ねやっぱりいろんなことが発達してますから、映像の処理もそうですし、なんかこう見方によってはね、あ、まあこれでも怖いけどよくできすぎてるななんつって、まあ、すごい嫌な見方をするとすごい怖い映像なんですけど、なんでそれ今回してたんだろうカメラをと ね、いやもう怖いからわざとそういう風に思おうとしてる部分もあるかもしれないんですけど、たまたま映った、あ、違う違う、なんかああいうトーンが違いますよね。たまたま映った映像にみたいな、よくあるやん、そういうのね。でもたまたま撮るにしてはなんかすごいよくできてんなみたいなね、特に海外のやつなんかね、これうまく撮れすぎてんなみたいなやつも、まあ、たまにあるんですけど、まあそれは真意はわかんないですよ。はい、でまあまあそういうのをまあ見ながらですね、まあその日は寝たわけなんですけど、まあそれからですね、まあ別に一人じゃ見ないですけど、やっぱりそういうのがちょっと興味あるっつったらおかしいですけど気になる。うん、でよく考えたらそういうベタベタなことってあんましないじゃないですか。その夏の夜にみんなで気持ち的に涼むために怖い動画を見るなんてね。だからそれをどんどん会う人にね、私が伝えてったんですよ。この間こういうことしましたよということでね。で大体そういうこと言うとみんなも確かにそんなみんなで集まって夏にね怖い映画を見てひんやりするなんてもう王道すぎてやったことだよと、それはそれで良さそうですねなんていう話になるわけですよね。でその流れでいくと大体というか、内さんはその霊感とかあるんですかと、まあ大体そういう話になりまして、まあ前置きが長くなりましたけども、まあ前にもこの話したと思うんですが、まあそれをね、まあ今最近宇宙一ラジオを聞き始めた方は知らないと思いますし、私がそれね、内さん霊感ないんですかって聞かれた時に言った話で、その人もそれちょっと気持ち悪いですねって言ってくれてたので、まあ私が唯一体験したと言っていいんじゃないですかね。その、まあ、霊体験っていうかちょっとね、まあ、夏っぽくお話しさせていただこうと思うんですけど、あれはもうですね4年5年前ぐらいになるでしょうかね。私が歌の専門学校に行っていた時に、同じ、まあ、ボーカルコースの生徒さんでね、男の子ですけど、で彼はですね、まあ、京都にもともと住んでおりまして、で京都のフグ屋さんの、まあ、お父さんがフグ屋さんやってるのフグ屋の息子だったわけですよね。でもちろん彼も音楽でご飯を食べようということで、まあ、東京に出てきて、でまた私と同じ、専門学校で、まあ、知り合いになるわけですけども、でそこからね非常に仲良くさせていただいたんですが、まあ、もう数年前ですね、まあ、実家のそのフグ屋さんを継ぐということで、まあ、音楽の道は諦めてですね、まあ、実家に帰っていきました。ただねすごく、まあ、情に厚いというか何でしょうね、まあ、フグ屋の息子ですからお金もあるんでしょうね。夏休みになるとですね、だいたい東京の方に何日か1週間ぐらいかな遊びに来るわけですよね。でその時にじゃあどっかの日で会いましょうよみたいなことになって、まあ、2人で遊んだりするんですけど、その時はですね、もう一人、その先ほどかけたね、プライベートパスワードの曲、私が一緒に、ユニットをやっていた、藤井くんという男の子といて、3人で、まあ、遊びましょうとなったんですよ。で、あれも夏だったんですよね。で、夏で暑いから、面白いところがあるから行こうよと。そのね、フグ屋の息子。まあ、グルメなんですよ。まあ、フグ屋の息子っていうことなんでね。いろんな食べ物屋さんもよく知ってるし、まあ、いろいろうるさかったりもするんですけど、行ってみたいところがあるということで、ついていったらね、それは六本木というところでしたね。で六本木にあるアイスバーっていうんですよ。アイスバーどういうのかっていうと、お店がマイナス30度なんですね。ね、すごいでしょそれはもう涼しいに決まってますよね。マイナス30度で、テーブルも、お皿もグラスも椅子も全部氷なんですよ。氷もうそのまんま、大きな氷の塊が、いっぱいあって、まあ机になって椅子になってとなっていると。で、もちろんそこにそのまんまね、特に夏なんかは半袖で入っていったらですね、人だって危ないわけですから、そこにはエスキモーが着るような、なんていうのあれ、ダウンジャケットというか、まあフードのとこももっこもこのやつですよね。それを入り口で借りまして、でさらにスキーするときみたいなね、分厚いグローブも借りまして、でお店の中に入っていくんですよ。で私たち3人がなんか地下かなんかにあったんですよね。階段をどんどんどんどん降りていって、で入りましょうと。もうもちろんマイナス30度保つような空間ですから、皆さんも映像なんかでね見たことあると思うんですけど、魚とかをね冷凍して置いとくような倉庫みたいな、ガボーンっていうですね、 ドアのノブなんてもんじゃないですね。もうあれドアのなんて言うんでしょう、棒棒密度の 密じゃない密閉度の高い扉、バコーンってやらないと開かない、あの飛行機の出入り口みたいな感じですよね。であれをバコンと開けて銀色の分厚いドアを入っていくと、もうひんやり中からマイナス30度ですから。で入ってすぐ左側にカウンターがありまして、そこで飲み物を注文して、そのグラス、氷でできているグラスを持って、氷でできている椅子と机のところに座ると。でそうガボーンって入った時に、まあ、お店自体はそんなに広くないですよね。奥行きはまあ10メートルあるかないかぐらいですね、うん、で横幅はもっと狭いです。6、7メートルぐらいの、まあ、長方形だったんですよね。で私が中に入った時に奥に2人、まあ、カップルがいたんですよね、うん、でまあそういうねマイナス30度なんていうところに、まあ、デートで組んだなと思って見てたんですけど、でカウンターでみんな飲み物、私たち3人ね注文しまして、じゃあいざどっかに座りましょうとなって店内を見た時に、まあ、そのカップルがいなくなってたわけですよ。でなんかこう階段みたいなのがあって、上とか下とかに行けるのかなと思って、私がちょっとこう階段らしきものをキョロキョロ探してたんですよね。そしたらそのフグ屋の息子がですね、何してんのって言うから、いやいやさっきのカップルがどっか行っちゃったから、なんか上とか下とかあんのかなと思ってって言ったら、そのフグ屋の息子も、相方藤井くんも、いやいやいや最初から誰もいないよと、ええー、ですよ、もう本当に全然疑いの余地もなく普通にカップルがいたなっていうのを私見てましたから。でカウンターは本当入ってすぐのところで、もしみんな3人が頼んでる時に後ろを通って帰ったにしても、そ扉ってそのガチャコーンっていうやつですから、まあ、音がするんです絶対に。で私たち入った時にはもちろんマイナス30度保つためにすぐ閉めますから、ガチャコンとやってるわけですよ。ということはね、後ろ通ってないんですよね。てかその扉を使って出てないんですよ。でいやでっていうか、でも確実に見たんですよね、私カップルを横向きに立っていたというか歩いてたというか、まあ、あんまりそういうのってね普通にさらっと目に入ってくるだけですからちゃんと見ないですけど、でも確実にいたんですよそれは。だってそのあれどこ行っちゃったんだよ、いなくなっちゃったなと思って階段探してたぐらいですからいたはずなんですけど、ところがどっこいね、フグ屋の息子も藤井さんもいないっていうわけですよ。でね、私は当時30行ってたか行ってないかぐらいで、いやいやおかしいと、そんなの今まで見たこともなきゃ感じたこともないし、そもそもそれを見た時にうわ怖とも思わなかったですよ、本当普通だったので。でまあ2人からしたら見えてないと。でその時ね、まあ、歌の先生やってましたので、教室に行った時にすごく、霊感の強い子がいまして、その子にその話をしたら、いや、実はうす先生と、20歳までに1回も見ないという人は途中から見るようなことにならないんだと、ね、だから今それはっきりとそういう状況で見たということは何かしら今までも見てると思いますと。ただ今まではですね、そういう限定した場所じゃなかったんで、あそこにいた人がいなくなったとかそういうふうに気づかなかったと。だけど、まあ、今回はそういう状況であったがゆえにそれが見えてしまい、さらにそれを2人が見てなかったことではっきり分かっただけ で極端に言うと、宇都先生と電車に乗りました、席が全部埋まっていますと、座る席がね、ところがそれが全部本当にみんなに見えてる人かどうか分かりませんよと言われちゃったわけですね。それはね怖かったです、正直。そうか、確かに座ってる人を見てバーって膝叩きながらね、はい、いるいるいるいるってやらないじゃないですか、それは危ない人ですよね。となると私が見えてるだけでみんなには見えてない可能性があるんですよ。そうするとですよ、もっと極端に言えば野球場とかに行きますよね、私にはお客さんが5万人入ってるように見えていたけれども、実際のところは3万人ぐらいしかいなくて、あとの2万人はみんなには見えない、私しか見えてなかったという可能性もなくはないわけですよ。 ね、そうなってくると怖くないですか。街を歩いててもいちいち一緒に歩いてる人に今あそこに何色の服着てる人いるよねとか確認しないじゃないですか。ということはそこで見ててもお互い見てる人数が違っても、まあ、確認し合えないわけですよね。だからまあ今聞いてる皆さんもですね、もしかしたら外で聞いてる方もいるかもしれない、ネットカフェとかね、スマートフォンなんかで外歩きながら聞いてる方もいるかもしれないですけど、その向かいにいる、その隣にいる人は本当にみんなには見えてますかと最後だけちょっとインチキ怖い話みたいになりましたけどね。私これからね、ちょっとその話があった時からね、いろんな人を確認するようになっちゃいましたけどね。はい、皆さんも気をつけてください。意外とあなたの知ってるあの人はみんなから見えてない人かもしれませんこういう話俺合わないですね多分ね、はい、稲川淳二さんとかもう何喋っても怖いですもんね。はい、何か皆さん怖い経験したことあるという方、教えていただければなというふうに思います。それでは、今週の2曲目、またまたプライベートパスワードの曲いきましょう。この季節にぴったりの海水浴の約束という曲を聴いてください。
You go on.
さあ本当にね、一人でお話しさせていただくっていう週でね、いろんなことを皆さんにね、いろいろこうお話ししたいなと思いながら1時間お話しし始めたわけですけど、なんか同じようなこといっぱいやってますね。あっという間にもうね、おしまいの時間が近づいてきてしまいまして、まあね、またこういう機会があれば、まあ、それまでにもいろんなことがね あると思いますのでね、落ち着かないですけどね、いろんなことをお話しするのにね、まあでもこういう機会もたまにはねあれば、こうゆっくりと一つ二つでもね皆さんにお話しできるというのは非常に嬉しいなと思いますけれども、まあ、今週ももう気がつけばこれ8月の15日か、今日がねこの配信してるのは月曜日ですから、まあ、終戦記念日という日でもありますしね、まあ、あの先週もかけました8月の朝というね、曲もそうですけども、やっぱりまあ戦争66年前ですが、たったね、そういうこともまあこのね終戦記念日という日を機に、まあ、思い出すということはすごく大事なことだと思うんですけど、まあ、それと同時にね、日本ではこの時期をお盆というふうに呼びまして、まあ本当に ありがたいことにって言っていいんでしょうね。私はこの年になるまでというか30を超えるまでですね、父方も母方もじいちゃんばあちゃんがみんな元気でいてですね、まあ、珍しいと思うんですよ。私の友達にももうね、それこそ気がついた時にはもうねおじいちゃんおばあちゃんいなかったよっていう方も結構いると思うんですけど、本当にありがたいことにもう数年前までじいちゃんばあちゃんは4人いたんですよ。4人っていうか合わせて4人ですよ、じいちゃんばあちゃんじいちゃんばあちゃん4組いたらおかしなことになりますからね。じいちゃんばあちゃんが、1組2組いたわけですよね。いや本当ありがたいんですけど、でまあ母方のねじいちゃんとばあちゃんと、まあ、ここ数年で亡くなったわけなんですけど、でもね、まあ、こういうお盆という時期にね、やっぱりそういう身近なね、親戚が、まあ、またお友達がなどが、そういうことにならないとですね、あんまり正直実感がなかったんですけど、まあ、この時期になってくるとね、やっぱり自然と、まあ、まだ数年前だというのもありますけど思い出しますし、なんかねこういう時だけ帰ってくるみたいなことを言われてるとね、本当にちょっと帰ってきてもらいたいなというような感じがしますけどね。もう本当今のそうね、もう何年前でしょう、2年前3年前となると思いますけど、母方のねじいちゃんばあちゃんの家っていうのはですね、まあ、もともと実家からもすごく近くにあったんですけど、まあ、私が弟とじゃあね、2人暮らしをしようとなった時に、じゃあ部屋どこにしようかっていう時には、その、まあ、ばあちゃんのいるとこの近くがいいと、まあ、実家からばあちゃん家も、まあ、40分ぐらいで電車で行けるようなとこだったんですけど、まあ第一候補がそれだったんですね、ばあちゃん家の近くと。でなんかお腹空いたとかなった時にはおばあちゃん家に行けばね、なんか食べさせてもらえるだろうみたいな、まあそれぐらい本当にね、しょっちゅう遊びに行ってたっていうのもあるんですけど、まあ、大好きな空間ではあったんですよね。まあ実際私は、今のところに越し今のところっていうか、まあ家を出て弟と住んだところからほとんど、まあ、引っ越し2回ぐらいしてますけど、駅自体は変わってないですよ。1個ずれたぐらいで、なんかねやっぱこの辺の何なんでしょうね、空気というか記憶なのか感覚なのか、やっぱりそのばあちゃんの家の最寄りの駅、とかが近くにあると安心するみたいなね、そういう感覚があって、いまだにまあその辺の近くに住んでるわけなんですけど、で、まあ、実際のところそのおばあちゃんっていうのはですね、もうね、2人とも亡くなってしまいましたので、結局その家はもう、亡くなってしまうんですよね、今はもうないんです。で新しい本当に近代的なお家がね、その土地には今建ってるわけなんですよ。わけなんですよっていうのは、何回か見に行ったことがあるわけですね、そこにねまあ見に行っても何もないんですけどね。でもこれも面白い話で、ある時ねすごく天気の悪い時に、まあ、車でちょっとねばあちゃん家今どうなってるか見に行こうなんつって見に行ったんですけど、そしたら、ね、ちょうどその新しいお家がでね、知らない人のお家ですよもうね、立ち始めてた時なんですけど、 すごい天気悪かったのに、その家のそばまで行って車降りて見ようと思って降りていく時になったら、急にブワーッと天気が良くなってきて、いや本当に。でその後見て車乗ってそこから離れていったら、またすぐ曇ったっていうことがありましてね、なんかそういうのってできんのかなと思って、あのね、あれいつだったかな、ばあちゃんが亡くなってすぐだと思うんですけど、まあちょっとこれはね、あのもしかしたら賛同を得られないというか、何そんな時期にっていう方もいるかもしれないんですけど、私ばあちゃんの、亡くなって何日かだか何週間だかの時に、あのナンバーズを買ったんですよね。ナンバーズ4というのを買いまして、そのナンバーズ4がですね、まあ4というからには4桁の数字を選ぶんですけど、それをね、ばあちゃんの命日にちょっとしてみたんですよ。まあ不謹慎と言われれば不謹慎なんですけど、それでね、まあ言ったらお金を儲けようと思ったわけですけど、でその日にちにして、買ったんですよ。そしたらね、あの3つ目まで合ってたんですよね、その数字。今までそんなことないんですけど、3つ目まで合ってて4つ目だけ違うんですけど、まあ0と6みたいに非常に惜しい数字だったの。0と6だったか、6と9だったか、6と8だったか。でそれね、あの私結果を見た時にちょっと笑っちゃったんですけど、なんで笑っちゃったかっていうと、わ、ばあちゃん惜しかったと。多分ね、もしかしたら俺が買った数字があの見えてて、なんでしょうね、ばあちゃんそういうこと操作できんだよっていうことを、証明しようとして頑張ってくれたような気がしたんですよ、その数字を見た時にね。ただ最後の1個だけちょっと見間違えちゃったのか、見えなかったのか、惜しかったんですよね。でそれを見た時に、あれ、これってもしかして本当になんかつながれてるのかなと、つなげられることができるのかなっていう気がちょっとしまして、よくほらね、例えば事故に遭いそうになった時にふっと瞬間的に目が覚めで大丈夫だったとか、目が覚めてっていうのは私何が言いたいとかっていうと、実は昔運転しててちょっと寝ちゃったんですよね、私がね。それ完全に寝ちゃってたみたいなんですよ、もう自分では覚えてないんですけど。で、まあ、眠いなっていうのはもちろんあったんですよ、眠いなと思いながら、走っててどっかの道でもう寝てたんですよね。もう今考えたらゾッとしますけど、で寝ててカクってなった、そのカクで起きたんですよ。で起きた時にはもうそんなに広い道じゃないんですけど、センターラインを私越えてたんですよ、右側に。ちょっとですけどね。でこのまま行ったらその対向車線にそのまま入っちゃうと。で前から実は車来てたんですよね。でブブブってやられて、まあ、その前にはもう起きてたんですけど、うわ危ないと思ってすぐ自分の車線に戻って、まあもちろんぶつかることはなかったんですけど、その時になんか急にというか自然と、あの父方のばあちゃんの、ばあちゃんというかじいちゃんのお母さんですから、私にとってはひいばあちゃんですよね、がなんか助けてくれたような気がして、帰ってまずそのひいばあちゃんの写真が置いてあるとこあったんですけど、そこに行って本当ごめんなさいって俺心の中で謝ったんですよ。でそれをなんでそう思ったかも分かんないんですけど、多分本当にそうなんですよ。俺あれもう何秒ですよ、あの教習所で習いましたけど、40キロで走ってる時に車がね、1秒目を閉じてると11メートル進むっていうのがなったんですよね。だから何秒寝てたか分かんないですけど、本当に怖いことで、もう今こうやってね喋れてることに感謝も感謝なんですけど、あれってやっぱりそういうね、偶然目が覚めたといえばそうなんですけど、こらちゃんと起きてなさいということでなんか起こしてくれたようなね感じがして、それでまあね、そのひいばあちゃんの写真に謝って、そっから半年間私もう運転しないって決めたんですよ。いやーもう今考えても本当にね、あの瞬間寝てたと思うとゾッとしますけど、いやまあそういう感じもあったんですけど、今回のねそのばあちゃんのね数字が1個惜しかったっていうのもなんかね、繋がってる感じがちょっとするなっていうのを実感した瞬間だったんですけど、まあ、今このねお盆という時期で、まあ、皆さんもねお墓参りなど行かれる方多々ね、いると思うんですけど、 まあ、今回も私行きたいなと思うんですけどね、ちょっとタイミング合えば行きたいんですけど、まあ、合わなくてもちょっとね、まあ、どっちがその方向か分かんないですけど、まあ、ばあちゃんじいちゃんの方に向かってね、まあ、いつもありがとうございますと、本当に普通にねいられるっていうことがどんだけ幸せなことかっていうのは、ここ特に1年2年でかなり考えるようになりましたけど、本当にそうなんですよね。もう明日何が起こるか分かんない、特に今回もね、いろんな地震のこともありましたし、これからもね、今だって結構地震も頻繁にあったりしますしね、明日どうなるか分からないという、まあ明日どころかもうこの後すぐどうなるか分からないというような毎日の連続でですね、こうやって楽しく過ごさせてもらえてる、まあ、それに感謝をするという意味では、このお盆っていうね、のも非常にいいきっかけじゃないかなと、まあ、強く思いますね。まあ、これはね、まあ、いろんな考え方の方がいると思いますし、まあ、どれが正解というのも結果ね、わからないことだと思いますけども、まあ、こういう制度、ね、日本独自のものかもしれないですけど、いいですよね、いいと思いますよね。あのナスとかキュウリに割り箸刺してっていうのはあんまりもう最近見ないですけど、ああいうのも本当はなくならずにね、なんかこう続いていった方がいいんじゃないかなというような気はしますけどね。まあ、インターネットっていう時代になってますけど、ね、古き良きものはずっと残っててもいいのかなというような気がしますけど、まあ、実際こうやって私今一人暮らししてるとね、ナスとかをああやって外に出しちゃうともったいないんで、まあ、切って食べたいなという感じもしますけどね、まあ、なかなか難しいところですが、ということで今日はですね、久しぶりにまた私一人で、ね、先週に引き続きですけども、こうやってゆっくりとね、2週連続でお話しさせていただきましたが、来週こそは、まあ、どなたかアシスタントの方、来ていただけるんじゃないかなというふうに思っておりますので、皆さんね、まあ、あの今週お盆休みという方もいると思いますが、暑いんでね、まあ、最初に話戻りますけども、熱中症などには十分注意をしていただいて、ね、で、まあ、あの海プールへ遊びに行かれる方も、まあ、水の事故もね大変多くなっておりますので、皆さんまた来週元気にお会いできるようにですね、毎日気をつけて過ごしていただきたいと思います。ちょうどね、あの1学期が終わるときよく校長先生が言うやつですけどね、はい、皆さんまた元気で、終業式じゃない始業式を迎えられるように、楽しく遊んで過ごしてくださいということですよね。はい、ということで、皆さん今週も最後までお付き合い本当にどうもありがとうございました。また来週ですね、重ね重ねになりますが、元気に、またこの宇宙一ラジオお会いできますことを私、信じて待っておりますのでなんかちょっと堅苦しくなりすぎましたね。はい、毎日楽しくですね、無理せず元気に過ごしていただきたいなというふうに思います。ということで、今週も最後までお付き合い本当にどうもありがとうございました。お相手はいつものように私宇津雄一でした。また来週。